昨日から実はちょっとずっと怒ってたことが一つあって、それを書こうって思いながらもう夜になってしまって、まあ間に合わなかったよね。しょうがない。もう夏休み本当に、今書いていたいっていうことがいっぱいあっても、それが思うように本当にならないので、どうしようもないなと思っているんだけども、まあ一ついいこともあったり、まあ一方では腹渡が煮えくり返るほどの、何なんだと昨日から実は怒っていた部分がありました。ちょっとちゃんと向かい合う時間があれば書けたんだけど、書けなかったね。で、何が言いたいかっていうと、一つその説教については、教育についてまたなんだけれども、だから教育の方だからあっちに書こうかなと思ったんだけども、それすらね時間なかったんだけど、まあうちは8歳の娘がいるんだけれども、私思うにやっぱり10歳ぐらいまでっていうかね、まあ小学校の間っていうのは人間の基礎であって、なんて言うんだろうな、こう自分の思いができてくる前の、なんていうのかな、こう卵の薄皮みたいなっていうかな、なんかこう、殻みたいに硬くないならないで、まだこう、いろんなことを吸収できる時期だと思っているんだけど、でその時期にね、その小学校の友達だったり、まあ、先生から受ける影響、学校で受ける影響っていうのは、まあ習い事なんかもあるんだけど、基本はそう言って小学校とかそういったところになってくると思う、私はね思うんだけど、まあ、家庭ももちろんそうなんだけど、それでその小学校っていう場所で先生をやっている人間がね、そのうちの8歳のね娘の前で話を聞いてみると、そのうちのクラスだけじゃなかったと、なんか多分学年でそういう話し合いをしてあったのかなっていう感じで受けたんだけど、私も初めてそれを聞いたのはいつだったか、ちょっとまだ1学期のいつだったか覚えてないけど、えって思ったのは覚えてるんだけど、それそのまんま、あその違和感を、えなんでそんなことすんのって思ったまま、まあしょうがないかってどっかで思ってたのか、まあでもちょっとありえないなと思いながら流してたんだけど、昨日なんかその話にたまたまなった時に、その私の友達もやっぱりそれはどうなんだろうっていう話をしてて、ああ気分、そういう気が合うなというふうにやはり思って、そうだよねっていうことで、私もそれはちょっとどうかと思うっていう話をしたんだけども、まあどういうことかというと、クラス全員100点を取るまで何回もテストをやるということなんですね。でそのまあ例えばまあ、それってまずさ、全員100点目指すっていうの、そのプレッシャーをまず与えるわけじゃないですか。そこは、ね、はみ出たやつは許さねえぞっていう縛りの強さと、しまいにはですね、もうどうしても100点取れない子だっているわけですよ。でその取れなかった100点じゃなかった子のテストを黒板に貼り出しているっていうような状態だったみたいで、それを聞いた時にね、非常に腹が立ちます。だって例えばそれって持って生まれたものじゃないですか、脳みそとかって。まあじゃあ例えば顔とか手足の長さだとか、まあ足の速さとかね、そういうのだってさ、絵が上手か下手とかとかって、まあわかんないけど、その例えばまあわかりやすいので言えば足の速さとか、何秒以内に走れないと、そいつは廊下の前で立たされるとか、みんなの前で晒し者になるとか、そういうこと、なんか、って同じって思っちゃうっていうか、そのね、なんか持って生まれたもの以上な、自分で前のテストの点数よりも上げるとか言うだったら分かるんですよ。それをみんな目指そうね、まあもちろん100点目指してほしいけど、その前取った点数よりは絶対上げてこうねっていうのは分かるけど、なんかその全員100点取んないと黒板に貼り出すぞでやってねえじゃねえかっていう、その感覚がちょっと私は許せない。例えばそれが障害がある子だ、発達障害とかそういった子もだっているわけですよ、現実に。でさ、そういうことをね、道徳を教えてる先生がね、やっていいことなのかって私は非常に思う。それってさ、みんなからはみ出してさ、頑張ってもできなかったやつはこうやって張り出して見せしめにしていいんだぞって言ってるようなもんじゃないですか。そんなのは私はおかしいと思います。その子はどんなに他に問題があったとしても、そういうことを点数とかをわざわざそんな人の前にね、 張り出すとかね、その全員100点取らないと何回も繰り返しなんていう、そういうねプレッシャーを与え続けるのは小学校の8歳でですよ。やることでしょうかね。それを本当に人に思いやりとか、その、まあ、身体的なこととか、まあ、例えば顔がどうのとか、そういうことと同じだと思ってる。その脳とかっていうものは もう自分でもちろん伸ばすことはできたとしても、ある程度みんな決まってるわけで、それでそこにね、そういうハードルをつけてね、みんなが同じ方向にね、できなきゃダメだ、できないやつはこうしてもいいんだって、それはちょっと違うんじゃないっていうのがすごい、もうね、やっぱりそうだよな、そこはやっぱり違うよなって私は思って、まあここで言うことでもないかもしれない、まあ小学校の方にね、いつか連絡して、メールだのなんだのっていうことで、まあどうなのかっていう問題提起もできるかなとは思ってるけれども、その子がいくらその多少そのクラスの中で例えば浮いた存在でも、そんなことするべきことではないと思う。なんかそういうことをね、大の大人がね率先してやってるっていうことはね、しかも先生って呼ばれてる人間がそんなことをやってるのが小学校の今の洗脳ですよ。どうですか？もうはっきり言ってね、おかしいとしか思えない。私は自分の小学校のこと頃にそんなことなかったから知らなかったけど、自分の娘が実際そういうことを言ってきて、このテストはもう次100点取んないとクラスに迷惑がかかるとか、なんとか、何なんだこれはと思って、もうその時も誰がそれを決めたのって思ったんだけれども、多分それ、まあ、おそらく学年主任と言われる人がそういうふうにしたんじゃないかなっていうのは、まあちょっとわかんないけど、おそらくそういった学校の方針なのか学年の方針なのか、まあ、ただあんまり賛成でき、ていうかそういう路線で行くんだったら仲間張り連れは当然のこととして子どもの中に刷り込まれていく、それが当たり前になっていいのかって私は思いますね。その子供は先生がやってることを見てるわけじゃないですか。できなかったやつはそうやって、こいつできなかったんだぜっていうのをみんなに見せるぞって、それって脅しじゃないですか。はっきり言ってそういったことを、大人がやってるっていうのを、子供、小学校という場でそんなことをやってるっていうのは、衝撃ですよね、はっきり言って。まさかそんな黒板に貼り付けてあるなんて、確かにありました。私もその保護者会で行った時に。何なんだろう、落とし物かなと思ってたけど、そういったことだったのかと思って、もう改めて腹が立って、もう昨日それが、そういえば、っていうことで話をして、非常に頭に来た。いや、そういったことばっかりやってたようでは、結局、しらじらしいですよね、言ってることがね。何が道徳なのかって。その何を分かってやってるのか、自分のことを客観的に見てくださいよって思いますね。本当に大人の方が恥ずかしいです。そのことをや教えていくっていうことはね、実際に自分の経験としてみんな身についていくものです。だからそれを正当化していいのかな。それはもう自分の前の自分より上がってるっていうことを目標にするべきであって、そこは他人と比べたり、その全員が100点なんていうね、そういうなんて言うんだろう、強制的な何かを加えてこういくな、小学生何、これからの子供軍隊にしたいのかなみたいな感じですよね。だからみんなそっちに向かってるよね、なんかね。だから結局そのビシッパシッってやってるじゃないですか、みんなで更新したりとか、もうあれでもはみ出したやつはダメだって、もうそういう人はもう仲間には入れないぞと、こういうやつがやったんだ、みんな見てみろよ、こいつが努力しなかったんだよっていうやり方でしょ。そんなのね、人として間違ってるよ、はっきり言って。だからそういう人が先生やってんだ、先生っていう名前、前も言ったけど、警察とか偉い人、政治家であるとか先生であるとか、まあなんか人から尊敬されてそうなことをやってる人が全くの正しい人間かなんてやっぱりわからない。それは教えていただいてる感謝はあるけれど、そのやり方っていうのはね、そこに関しては非常に間違ってるなっていうふうにしか思えなかったということがありました。残念でした。まあ一方ではスーパーで隣のおばさんがこう買い物かご自分でしまわなかった、でまあ私はそういうのがあったら自分のかごと一緒にしまってるんですよね、いつも。でそうしようとしたら、こう、若い店員さんがパーって出てきて、で、私の分までなんと一緒にしまってくれちゃって、こっちは申し訳ないなんて言って、ありがとうございますなんて言って、 まあ人の分もしまっていこうかな、まあそれはまあいつものことなんですけど、やろうとしたらああしまいますよなんて逆に気を使ってくれて、本当にああなんて素晴らしいって思ったのと、私は結構行きつけのスーパーなんかでレジの人のファンになることが結構あるんだけど、すごく気持ちのいいテキパキした本当に 礼儀のこもったね、かといってもベタベタするわけでもない、本当にこの人は素晴らしいなと思う人にレジやってもらうとね、なんかこう思わずお礼が言いたくなるようなそういうね気持ちになったりして、最近レジ運は非常にいいね。でかといってそのねキリッと真面目そうでテキパキしてる人もいれば、そうじゃなくてもすごくね、何がいいかってそれは比べることにはなんないんだけど、例えば私よくたまにこう買おうとしてお金とか忘れちゃうことがあるんですよ。その買った分よりもお金が少ないことがたまにあったりして、でそういう時に前はね、あいいわよなんて言ってすごいね、茶髪のルーズな感じのねおばちゃんがね、なんかこう気ぃ利かしてくれて、全然なんか嫌な顔しないのね、あの時はもう感謝だったね。だからそういうのもあったりして、こうフレンドリーなっていうかね、接客の仕方も、まあ、こっちの気持ちがなんかこう和んだりして、すごいいいなって思ったり、そういうなんかこういろんなレジの人のやり方を見て、ああこういう人もいいな、こういう人もいいななんて思いながら、あれは本当に、まあ、外国でレジなんかやってる人もそうなんだけど、本当にすごいよなって思ってるのね。だからそういう人にこう出会えるっていうかね、日常でまあスーパーだけど出会うとね、やっぱり人っていいな、もうこういうふうにこうたかがレジのスーパー、スーパーのレジそうそう、だけどこんなに違うのかみたいな、こう気持ちがねいいよね。まあデジタルのね、今ほら無人レジとかいうのも、まあやってみるとびっくりするよね、本当にびっくりしたけども、まあ人と人の触れ合いじゃないけど、そのね面と向かった時のその感じね、もちろんこう鬱陶しい、もう接客されたいタイプでは私もないから結構ドライだけれども、やっぱりそういう気持ちのいい人としての対応があると、もうなんかそれだけでも気分が上がるような、そんなような気持ちになったりすることもあったり、まあちょっと両極な面でずっと書きたいって思ってたんだけど書けなかったね。ということで、でもまあ私が言いたいのは結局それはそのまあその大人が言ってるっていうか、まあ今の世界の道徳のあり方と反してるじゃないかっていうのはずっと矛盾としてね思ってて、自分だったら絶対そんなことはやらないなと思っていつも見てる。ただそれがやっぱり自分の生活の中で新たに知ることであって、まあ娘がいなければ私は今そうやって日本の教育が、そういった方に行って、みんなは子供はそれに刷り込まれて、それを当たり前に、周りにしていこうとしている、それを、目の当たりにすると非常にこれ今後どうなっていくんだろうなっていう、まあ、考え方をこう改めなきゃいけないのは実は子供じゃなくて大人の方なんじゃないかなっていつも子供から教えられるよね、やっぱり。それはさ、常にいつでも心をね、もっとこれでいいのかなっていう疑問を持ってほしいな。また先生の中でのいろんな上下関係、そういったものもあるかもしれないけれども、私だったら言うよなと思うわ。それ誰も何も言わないのってちょっと残念だよね。だからそれは違うと思うんだよな。だってやっぱり納得いかないもの、持って生まれたものでそれぞれ全く同じ脳みそから始まってんだったら知らないけど、それだったらまあ努力の違いとかなんとかって話になるかもしれないけど、それはだって個々みんな髪質だって違う、目だって違うね、だって顔の配置だってみんな違うじゃない。そんなことなのに、なんかそれはちょっとやっぱりねおかしいと思わない？私は思うよ。だからやっぱそれは子供に真似してほしくないよね、そういう風にね。だからみんなが100点じゃなきゃいけないの？まあ違う、100点はそれはいいよ、素晴らしいよ。だけどその努力のさ してもできないっていうのはあるじゃん。だって私だって今から足30センチ伸ばせって言われたら無理だしさ、今からそのまあ今からっていうのは努力の してないとかって言われるのかもしれないけど、どうしても無理なことってあるじゃん。向き不向きとかってみんな完璧なのって話なのよ。でそれで黒板に張り出すなんていうのはいじめ以外の何者でもないじゃない、そんなの。本当にもうちょっとね、大人として情けない気持ちになりましたね。ちょっと本当に今後日本のこの教育ちゃんと考えていかないと、もっともっと今から悲しむ子供は増えちゃうなっていうふうに思います。やっぱり前も言ったように、大人がそういうふうに子供をねきつく締め付けてるっていう状況なのかな、それで子供はきついのかなやっぱ思うし、子供はやっぱ幸せであるっていう国であってほしい、それが一番だと思ってるから、そのためにね、大人は締め付けていけばいいんだっていうことじゃないって私は思う。もっとね、考え方をちょっと大人は少し見方を変えないといけないんじゃないかな。勇気ある人がそれは違うんじゃないかって一言言えるように、その権威があろうが何であろうが、それはちょっと子供たちの前にそういう黒板に貼り出すのどうなのって言える大人が一人でもいないといけないんじゃないかなって思いました。ということで、まあちょっとまた説教になっちゃうんだけど、以上でした。失礼します。おやすみなさい。